新平家物語連続攻撃第373回屋島の巻肉薄吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は統計で敗れた源氏側の立場である行家が迷いながらも宴の席に出る場面をお送りしました。行家は逃げ去るように田辺から去りました。丹蔵は明け花や桜の壺とその様子を見て大笑いします。作詞として知られた行家をうまくたばかったことに皆満足していました。明け花は良い土産話と言い丹蔵の腹の底まですっぱり見届けたと述べます。屋島への返事も上々の守備と満悦している明け花でした。それでは本文を見ていきます。
では早速だが手前はこれでおいとまする。湯の御所からの長刀流ずいぶんお心を煩わせたが
予定のことであるらしい。今夜の宴が花の送別をも兼ねていたのを知らずにいたのは行家一人であったわけだ。
いやいや、せめて浜までお送りしよう。しばしの間だが、愛しい者をも屋島へお連れ願うことでもあれば。
なるほど、これや手前の茅賀店、お見送りは万木のためではなかったのだな。聞かれたか、桜の子。
と、傍らの白い顔を見て。
どうやら別当殿には、あなたとの別れが惜しゅうて浜まで行くとの仰せらしい。なお、お名残が尽きぬならば、船では明朝に伸ばしてもよいが。
まあ、あでやかに彼女は笑って、そのようなご親切は無用です。いずれほどなく別当殿とは屋島でお会いできるのですから。
それやもう幾日の間でもあるまい。すぐにも戦ぞろいして屋島へ参陣すべしとの仰せであった。の、丹蔵殿。
ぬ、そういなく。
と丹蔵は重々しくうなずいた。別当館の方からまた一軍の陣馬が流れてきた。美しい駒が何頭も人々の前に振り分けられた。丹蔵も駒の背、明け花も馬上へ。また一つの輿へは桜の壺が乗った。列序が整うと、それらの長い陣馬の影は緩やかに田辺の町の夜を塗って、ほどなく港の浜へ行き着いた。丹蔵の平家三陣が公となれば、この地へも源氏の襲撃があろうことは疑ってみる余地もない。もちろん丹蔵以下の田辺勢はすべて平戦に乗り移っていく。が多くの留守は残しておけない事情にある。そこを詳しく説いて丹蔵は桜の壺へ、そなたをここに残しておくのは心がかりだ。わしもほどなく屋島へまかる。そなたは一足先に屋島へ渡っておいやれ。やがて丹蔵が参るのを屋島の御陣中で待つがよい、と言い含めたものなのだ。彼女は日頃の彼女の正常にも似合わず、それについては何の疑いも抱かなかった。疑いようもない事実に次ぐ事実の証を目に見せられてきたからでもある。それこそ良いご思案です、と彼女の方からむしろ乗り気になったほどだった。 さて、桜の壺は明け花と共に屋島へと向かうこととなりましたが、それは取り合わせの際の立ち話でたちまちに決まったことでもありました。そしてその際に行家を招いた上で都に追い返そうということも決まっていました。夜の港には大船が一艘おぼろな影を浮かべていました。その船には吉次がいて、二人の海の男がそれを操っていました。桜の壺は二人の侍女を連れて船に乗り、明け花も船に移りました。丹蔵はその様子を見ながら吉次を警戒すべき人物として認識していました。船の炉の音が彼方に離れ、丹蔵は馬の背に乗り、田辺の宮の境内へと戻りました。すると 実は先に浜に行く時から鍛造をつけ歩いていた一人の修験者が姿を見せます。それは弁慶でした。弁慶は鍛造の影が別当館の門に入ったのを見届けると園内へ忍び込みます。そして館の明かりの様子などを伺って鍛造が就寝するまでの様子を読み取ろうとしています。夜もだいぶ更けてから弁慶は大きな柱廊の下をくぐり庭を覗きながらそこに身を這わせました。それでは再び本文を見ていきます。とほとんど同時に牢をめぐってきた鍛造の影が寝所に入る牢の境戸で小侍から手職を受け取っていた。そして自身の手に四足を持ちながら牢の戸を閉めてただ一人小壺に面した庇の下を歩いてきた。
ごめん。
庭もからニュッと腕を伸ばして弁慶はいきなり鍛造の袴の裾を固く掴んだ。両目をくわっと上げて、
これはお叱りをも覚悟の水産者武蔵坊弁慶にて候しばし武作法をお許しあってこの弁慶に一個のお情けとお耳を貸し賜りませ。
もとより弁慶も十分あたりをはばかっている低い押しつぶしたような小姉であったが、その温情のどこかには震えがあった。太刀の一端にかかっている左手の拳を見ないまでもそれは彼が何を思い詰めているかすぐわかるものである。
いつぞや道であった山伏か。
鍛造の後も静かだった。ぎょっとした風もないのである。乱とした眼光で弁慶を見せた。
三蔵郎。
弁慶は目を伏せ、
その節無礼の仕業をおとがめもなく書状のお取り上げを賜った宝冠殿の家臣二人のうちのその一名にてござりまする。ならばなぜわしの申し付けた通り境内の修験道場にいてこちらの沙汰を待ちおらぬか。いや、神妙に持ち申してはおりました。しかるに昼の寒い夜の御宴、ことごとく我らにとって心も穏やかならぬことばかり。それゆえ待ち申しきれず、かくは旅外の市議にもこり出たのでござる。お叱りもあらばあれ、お聞き届けたまわらねば。もし聞き入れずば、この鍛造も刺し殺し、そこもとも切り死にせんという腹構えだの。はっはっはっは。
鍛造はすぐその笑いを噛み殺しながら、
なるほど、なうてな悪法したわ。後熊野にもかほどの面構えは見た覚えもない。だが詳細を振る舞う足内殿と違うてあくまで一筋の主思いは意地らしい。そうこわばるなよ武蔵坊。うん、でもまだ見過ぎや殿いらも彼方の小部屋に起きておるぞ。かような場所で何の話ができると思う。ひそと牛の下国に参れ。その頃にどこへ存じまするか。
さて鍛造は弁慶に護摩堂の隣に見える寛義天堂に牛の下国に来るように告げました。偽りではないかとの胸を言う弁慶を鍛造はバカなと一笑します。弁慶とは小心者だのなどと述べながら鍛造はその場を去って寝所の戸を閉ざしました。弁慶は庭に座ったままでいます。一体この後どうなってしまうのか、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。